君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
達人の動きが数値化できたら、達人のコピーがどんどんできるかもしれません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は身体動作の分析技術のお話。義歌大機械工学系秋月拓磨先生を訪ねます。
僕ら運動を測るっていうと、走り幅跳びの幅とか、はい、高跳びの高さとか、はい、そういう数字しか思い浮かばないんですけれども、
はい、ちょっとさ、はい、違いますね。そこで簡単なデモというか動画があるんですけれども、
はい、今テーブルの上のモニターにですね、はい、何でしょう、黒バックにこれ星座かなんかですかね、星空みたいな。
そうですね、白い点が見えると思います、う
ん、オリオン座みたいに点点点点ってついて
なんかパターンがあるかなと思うんですけど、ただでもこの黒い円に白い点があるだけだと何ないか分かんないんですけど、うん、この点に動きをつけてあげるとちょっとなんか違って見えませんか。
人が歩いてるじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
オリオン座じゃないですけれども、ちょっとベルトの部分と肩の部分、はい、頭の部分、そして右足左足が揺れると、はい、なんかこう真っ暗な中にちょっと白く光る電球をいっぱいつけた人が歩いてる、はい、
そうなんです。
全部で一体何点で表してるんですかこれ。
14点かな、15点か14点ぐらい
ね、はい、十何点の星がですね、はい、動いてると分かる、はい、これ動画になってるわけなんですね。
そうですね。で止まっちゃうとただの点にしか見えないんですけど、
うん、全然予想もつかなかったですね、
はい、でその人はそういうその人のなんか動いてるものの中からいろんな情報を知覚したりとか検出する能力があって、うん、でこういった、まあ、今動画を見て渡辺さんとか私が感じてることをコンピューターにもやらせたいっていうのが私がやってる研究 の大きな狙いの一つです。
コンピューターも僕らと同じように点々の状態だけだと何か分かんない、
はい、コンピューターにやらせたいのはその具体的に動いてるっていうだけじゃなくて、うん、例えばこれ今どんな人がどんな動きをしてるかっていう情報も今読み取ってると思うんですよ、自然に。
どんな人かっていうのは、あ、これ学長だとか。
あ、そうですね。特定の人っていうのはなかなかこう難しいかもしれないんですけども、うん、でもその例えば男の人、男性っぽい動きだったり女性っぽい動きだったり、はい、あるいはそのちょっとこう静かに揃って歩くような動き方だったり、うん、あるいはその大胆に動くとか、人それぞれに動き方の癖っていうのがあると思うんですけど、
よく僕らも演技の授業の時に習いましたけれども、ヤクザチックに歩くときとかね、はい、気の弱そうな感じで歩くときとか、はい、動きがみんな違いますよね。
そうですね、癖とか特徴、個人ごとの特有な動き方っていうのを、コンピューターで認識して数値で定量化してあげたいっていうのが、今やろうとしている研究になります。
こうやって点にするのは、はい、コンピューターが解析しやすいからなんですか。
点にしたすると情報ってすごく限られてしまうじゃないですか、はい、もちろんこう止まってる状態で点しか見なかったらやっぱり最初分からなかったと思うんですよね。
全然。
でも動きをつけると人の動きだって分かるっていうような、うん、ちょっと私の研究では少し離れるんですけども、うん、その脳の中でそういった機能があるというか、人の動きの特徴を捉えてそれをそのこういう動きだっていうのを認識するような脳の働きがあるので、それがどんな部位でどういったふうに働いてるかっていうのを調べようっていう研究で、まあこういったバイオロジカルモーションっていうんですけども、はい、そういったものが使われてると。で実際に私がやってるのはそのスライドの中に映ってる絵があるんですけども、はい、こういった手があってそこにこう白い箱がついてると思うんですけど、これ実はその動きを測るためのセンサーなんですよ。
これ腕時計じゃないんですか。
はい、腕時計じゃないです。
なんか腕時計みたいなんですけれども、確かに時計の文字盤じゃなくて、
はい、こう XYZ とかっていう座標が書いてあるんですけども、うん、それぞれの向きごとの、どちらの方向にどのぐらい動いたかとか、どのぐらいの強さで 手が動いてるかっていうのを測るためのセンサーがついてます。
この腕時計の文字盤の代わりについている白いプラスチックの四角いプレートがセンサーになってる。
はい、そうです。
これで左右上下動かすと
動きの強さに応じてデータが、まあ、具体的には加速度が取れると。
今本物があるんですけれども、はい、本当にパッと見腕時計に
似てる。そうですね。このセンサー自体はこうこの白い部分だけで、はい、あとはこのベルトをちょっと後付けでつけたんですけども。
あ、先生の手作りなんですね。
はい、そうですね、はい、ちょっと適当に組み合わせて作ったものなんですけども、はい、でこれを実験するときに被験者の方とかにつけていただいて、うんうん、で動いてもらうとそのデータがこの白い箱の中加速度センサーが入っていて、そのデータをまあコンピューターの方に送ってデータを集めると。
加速度センサーって最近はい、テレビゲームの世界でよく聞く、
はい、そうです。
コントローラー傾けるとみたいな、
はい、キャラクターが動くとか
マリオが動いてくれる
っていう、はい、そうですね、
あれと同じ。
あ、同じです。測ってるものとしては全く同じですね。
おー、なんですね、はい、そういったものはもうすでにありますんで、はい、それを例えば手首につけたり、はい、他の部分にもつけて。
そうですね、腕 その手首だけじゃなくて上腕だったり、うん、足だったら足首だったり太ももだったり足の甲だったり、うん、そういった部分につけて、ここで取ったデータっていうのがその無線で例えば、まあ、手元のノートパソコンとか、はい、そういった計測用のコンピューターの方に送信されて、うん、でコンピューターの中でその動きのデータがこう蓄えられていくと。
と僕がどうやって動いてるのかっていうのが、まあ、数字でダーッと出てくる。
はい、で私の研究はその測って終わりじゃなくて、そこからが研究の中身にちょっと入っていくところで、うん、今その取ったデータっていうのはその数字の並びというか、うん、動きの大きさに応じたその数字列がこう時間ごとに、はい、記録されていくんですけども、うん、ただそれだけだとちょっとその動きがどんな動きかとか、うん、どんな特徴を含んでいるかっていうのがちょっとわからないので、うん、そこからその動きの特徴を表すような量っていうのを計算して、こう特徴量抽出というんですけども、そういった操作をしてあげて、この人はこんな動き方、こんな特徴があるよっていうのを分析しようとしています。
数字見てるだけでは分からないですね。
はい、分からないからですね。でこう実際にちょっと今まで取ったデータの中で一例なんですけども、まあ、こう最初にお見せした歩いているというような動きを取った時に、うん、はい、その皆さんはその被験者が13人、
あ、13人調べてるんですね、
はい、調べて、はい、その13人ごとの動きがこのグラフの中にちょっとまとまってるんですけども、
よく数学の教科書で見るような X 軸と Y 軸と、
そうですね、はい、2次元のこうグラフが出てきてるんですけども、はい、でこのグラフの中にその点がさらにこうプロットしてあると思います。
そうですね、X 軸と Y 軸でバツってなってますんで、はい、右上右下左上左下と4つのスペースができてますが、はい、そのスペースそれぞれに点点点点っていうのが散らばって出てますね、
はい、
これもしかして点は13個。
あ、そうなんですよ、はい、はい、お察しの通り、はい、
一つ一つが被験者なんですね。
そうなんですよ、はい、一つの点で一人 その歩いた後のデータっていうのがこの一つの点で表されています、
はい、
なので、まあ、13個13人分 の点が今グラフの中にあるんですけれども、うん、このグラフの中でどんなことが分かるかっていうと、うん、その点と点が近いっていうことはその人とその人っていうのは歩き方が似ているっていうことなんですよ。
ちなみにこれ X 軸は何を表してるんですか？
X 軸はこれ今回は今振り出しの大きさっていうような特徴を含んでいるんじゃないかと。
振り出しっていうのは
手とか足歩いてる時にこの前の方にこう 手足を振ると思うんですけども、
あ、手足振る幅が小さい人 とか大きい人って言いますね、はい、
で振り出し その強さとかっていうのがその大きめの人と、
はい、左に行くと大きくて右に行くと小さい人ですね、
は
い、
で縦軸の方 Y 軸の方は今度はその衝撃の大きさを表していると、う
ん、衝撃、
はい、衝撃っていうのはその歩くたびにその床と足が設置するときに下からこうわずかながら何て言うんですか、衝撃を、
まあ、そーっと歩いてる人とダンダンダンダンと歩いてる人と、ね、はい、いるわけなんですね、
はい、
当然縦軸上に行くと衝撃が小さくなって下に行くと大きくなるっていう、
はい、っていうようなグラフになってます、
はい、
でこの中で、それぞれの点が、まあ、近ければ同じような動きをしていて、点が遠ければ違うような動きをしているっていうのが一つと、はい、あとはその横軸と縦軸がどんな意味を持ってるかっていうので、うん、例えばその、グラフの右上振り出しの大きさが小さくて、うん、衝撃の大きさが小さい人っていうのがこの右上あたりにちょっとまとまってるんですね。
おとなしく歩く人ですね。
そうですね、
2番4番6番さんがまとまってますね、はい、
3人まとまってて、で比較的点もちあの近いと思うので、うんまあ、この3人は、まあ、静かな歩行をする人たちじゃないかと、
そうですね、は
い、いうような意味付けができると、
はい、
で逆にその反対側の左下の方は、うん、振り出しの大きさが今度大きくて、うん、衝撃の大きさも大きい人たちが、うん、あの比較的集まっていると
あガサツな人
たちそうですねガサツ、まあはい、あのややこう勢いここ
多いですよでも先生
そうですね、
5、7、8、9、11、12もいますね
そうですね、
はい、
7人、8人ぐらいいますかね、
うん
はい、なので、
うんま、みんな大きい、
ね、比較的、はい、大きい人たちでその分ちょっと何ですかこうばらつきも少し大きいんですけど
そうですね、はい、11番さんなんかはすごい衝撃
ちょっと大きい、はい、一番大き
くなってますけれども、
はい
うん、その点13番さんは振り出しの大きさの割に衝撃はそんなに実はない、ね
はい
まあ、でもひとまとまりにはできてるわけですね、
そうですねで多分これってその、まあ、もちろん人の体格とかにもあのよってあの痩せてたり大柄の人だったりするとやっぱりその分その着地の衝撃っていうのは増えるだろうし、
うん、
であとはその背の高い人とか手足の長い人っていうのは、うん、あの静かでもやや振り出しが大きくなったりすると思うので、
そうそう中には振り出しは大きいのに衝撃はすごく小さい
とい う,、はい、
っていう人もいるんですよね。
だから、まあ、イメージとしてはあの例えば身長高いけどスラッとした人とかは、うん、あの痩せてるのであの衝撃はちょっと小さいけど手足が長かったりするとやっぱりその分手先だったり足先のこう振りの大きさが他の人より大きく出やすいのかなっていう。
なるほど、はい、うん振り出しは小さいけど衝撃は大きいっていう人は今回いなかったです
ね。そうですね、はいまあ、13人の中では、はい、そういった特徴を持った人はちょっといなかったっていう形ですね。
面白いですね。
そうですね、なんか同じ歩くっていう動作だけでもやっぱりこれだけバリエーションがあるので、
うん、
で、まあ、人は多分その普段目にしてあこの人こんな歩き方してるなっていうのはなんか直感主観的には分かってると思うんですけど、
うん、
これをあの数値化してあげるっていうのがあの今私がやってる研究の、まあ、一つ の, あの方針というか方向になります。
実際これあの見ても一塊になる人たちや点が近い人っていうのは、はい、見た目歩き方っていうのは似てるんですかね。
ですね、そこがちょっと今分析あのした結果が本当にこれ合ってるかっていうのを今検証しているところで、
うん、
例えばまあ点とかにまでこう情報を減らしてあげると多分よりこの結果が本当かどうかって分かると思うんですけど、はい、これどうしてもこうなんかこう情報が多いと普段見てるような動きだけだとそのなんか主観が入ってしまって、うん、この結果が本当に正しいかどうかっていうのは今ちょっともう少しあの丁寧に調べてるところですね。
今分析中なわけなんですね
検証してるところですね、
はい、
であとその歩くっていう動き以外には、はい、あの運転中の動作を測るっていうこともやっていまして、
自動車の運転、
あ、はい、そうです、はい、自動車の運転でその例えばハンドルの操作とかペダルの操作っていうのが、うん、同じその左折とか直進するっていうような動きでもやっぱり人それぞれちょっと癖があると、
うん、
でその運転中の人の動きの測ってその運転の仕方の癖っていうのはやっぱり定量化してあげようっていうのが、今やってることの一つになります。
歩く時の特徴のように、
はい、
車の運転
でもやっぱり特徴っていうのが人それぞれあるので、うん、そこを数値化定量化してあげようと。
ハンドルの回し方とか、
そうですね、
アクセルブレーキとか、
はい、で実際にちょっとあの今測った実験ではですね、うん、あのドライビングシミュレーターってちなみにあの渡辺さん運転したことありますか？
あ、はい、実際の車ではなくて、
はい、
あの CG の画面と、ね、
仮想的な空間
のゲームセンターみたいな、
そうです、はい、
あれですね、
はい
はい、
そうです。でそれを使って実験をしたんですけども、
うん、
そのドライビングシミュレーター自体は、まあ、やっぱり実車と動きが違うので、その普段車を運転してる人でもこうドライビングシミュレーターを初めて運転するとなかなかうまく操作できないんですよ。
動いてないですしね。
そうですね、はい、
うん、ちょっとあの CG とはいえ変なフロントガラスと変なサイドウィンドウですからね、はい、
そうですね。なのであのその仮想的な空間の中を例えば左折しようとか曲がろうとした時に、うん、その初めてだとなかなかこうハンドルの曲げ角とか曲げる量とかっていうのがつかめずにこう、うん、うまく曲がれなかったり、まあ、例えば小さく曲がりすぎたり、
うん、
こう大回りしたりして本当の道路だったらちょっと事故を起こしそうな動きをするんですよ。
ベテランドライバーでもね、ま
あ、そうですね、はい、初めてあのドライビングシミュレーターを運転すると、
うん、
ただやっぱりドライビングシミュレーターって言ってもその練習していけばあの 徐々にその動き方っていうのがつかめてくるので、うんうん、徐々にこうスムーズに、実車の運転じゃないんですけど、うん、その時みたいにスムーズにこう動かせるようになる。でその最初の頃から徐々にあの練習を重ねていって上手くなる過程っていうのを今回はちょっと測ろうっていうのが、
ああ同一人物で も,、うん、でも熟練度で動きが変わって、
はい、変わってくる、
同じように加速度センサーをつけて、
あそうです、はい
はい、で画面にですね、はい、2枚画像がありまして、どちらもドライブシミュレーターやっている男性の横の姿なんですけれども、は
い、でハンドル握って見てる画面っていうのも全く左右で同じコースを今運転しようとしているシチュエーションで、うん、違うのがその左側に映ってるあの画像っていうのは、はい、ドライビングシミュレーターを運転し始めてまだ2回目の頃
です。2回目
で右側の方はあの同じコースを9回運転した後の、あの画像になります。
2回目と9回目で違うんです。
ちょっと違いが出るんですよ。運転してる様子っていうのはですね、左折する行動で交差点を左に曲がるんですけども、うんうん、ハンドルの曲げ角がなかなかこうどのぐらい曲げたらどのぐらい車体が動くか曲がるかっていうのは分からずに、うんうん、こう最初こうキュッと急に鋭角にこう曲がろうとするんですね。あでもちょっと曲がりすぎるのでハンドルを戻して、うん、でもう一回曲がり直そうとするので仮想の空間上ではこう車がこう急に曲がってまた膨らんで、うんま、やっとあの道路に入るっていうような、
初めて買ったプレステのレーシングゲームとか最初そうですよね。
そうですね、はい、で実写でこれやっちゃうとちょっともう大変なことになるんですけども、まあはい、あのシミュレーター上なんで
それが、はいまあ、1回目2回目の状態ですね、
はい、でこれを徐々に同じコースを練習していくと、はい、9回目あたりで今度はその全く同じコースで同じように左折する状態なんですけども、うん、そうすると今度はもう大体どのぐらい曲げたら車がどう動くかっていうのが分かるので、うん、あのもう実写で運転するときのようにこうさっとハンドルをスムーズに曲げて、はい、で曲がりきったらこうちょっと手を緩めてハンドル の, あの惰性でこうハンドルが元に戻るっていうようなあの動きを、あのまあ見ていてもすぐに分かるような、あの最初の頃はなんか不自然だけど、あの練習した後というのはすごくスムーズだなっていうのが分かるような動きになっています。でこれをセンサーを使って測るとあのその時 の, あの動き方というのをデータ化できるので、あとはその取ったデータから今あの主観的になんか不自然だなとかスムーズだなって思ったことをあの数値化してあげたいなと。でその数値化する作業っていうのはちょっとあの実際にまあいくつか試しながらやっているというところです。
そのどういうふうにこう出てきたデータを分析してグラフにしてやるかっていうところが、はい、研究の肝ですね。
ポイントになりますね。
でもこの部分は実はグラフになってましてね、
はい、あそうですね。
今度もあの横軸と縦軸とあって、はい、ピンク色の点々と紺色の点々がポツポツポツと並んでますけれども、はい、右上がり で,
でこの、ですね、このグラフの中で、それぞれ横軸は運転 の, その動作の速さを表すような数字になっていて、うん、左から右に行くほどその動きの速さっていうのが速くなる傾向にあると、
はい、
で縦軸の方は今度運転の不安定さを表す指標で、まあ、エントロピーとかっていうような数値を持ってきているんですけども、うん、下に行くほどゼロに近づくほど運転の不安定さっていうのが少なくなって
安定してきてる、
あるいはその動きの変化が少ないっていうような状態 で, で上に行くほど数字が上がるほど今度動きの大きさっていうのがばらつきの大きさっていうのがだんだん増えてくるっていうような状態です。
確かにこのピンク色の人と紺色の人と別の人ですね、これ。
そうですね、はい、2人の被験者のデータがちょっとプロットされています。
2回目3回目8回目9回目の点が出てるんですけれども、はい、2回目は不安定がマックスです。
そうですね、はい、で2回目の時あの不自然だっていう動きの時はこの人の場合だとあの動作がすごく速くてかつそのなんていうんですか大胆な動き、まあ、さっきの歩いてるじゃないですけどもこうハンドルを思いっきりこう切ると、
あで右の一番高いところにあるわけなんですね。
車体の動きとしてはすごくこう車としてはなんか激しい動きをするんですね。
うわ変な車来た
ちょっと暴走している感じですね
ところが9回目にもなると非常に不安定さが減って安定してきて速さはむしろゆっくり
ゆっくりちょっと、はい、ゆっくりになると、で、まあ、ゆっくりすぎても多分ちょっと動きが遅いと車っていうのはうまく操作できないので、うん、ある程度いい塩梅の速さになってハンドルの切り方っていうのもその全く切らない動かないっていうのはちょっとおかしいので、うん、まあこうスムーズに動くっていうのが乱雑さがある程度抑えられたような点になってるんじゃないかと。
非常にこれ面白いなと思うのはもう一人の紺色の人なんですけれども、はいはい、あの2回目の時、はい、安定してるんですよ。
そうなんですよ、
はい、安定して、はい、しかも速度もゆっくりなんですよね。ですよ、
はい、でこれはエントロピーが低すぎると今度全く動いてない状態に近づいていくので、うん、動きが小さすぎると、
あ
でかつそのハンドルを回す速度も遅すぎるとスムーズに曲がれないので、
慎重なタイプのドライバーなんです ですね
じゃないかなと。
ただ危ない危ない危ないってなったままダーンっていう場合
みたいな、そうですね、あ曲がれないみたいな思ってるうちにもう路側帯に乗り上げたりとか、全然違う反対車線にこうちょっと大回りして行っちゃったりとか。
この人なんか次の回3回目にはですね、はい、不安定さがぐっと上がって、でスピードも上がってるんですよね、
はい、
ところが結局回を重ねていくごとに、はい、9回目は安定してスピードもさっきの別のピンク色さんの時と同じような位置についてます。
はい、そうですね、近づいてきてて、まあ、なんか同じコースを同じように運転するときはなんか この指標であればこう習熟していくとある一つのこう近いところに動きに収束するんじゃないかと。
A さんも B さんも、はい、結局同じところで9回目来てますよね、はい、
でただその人によってその収束の仕方というか習熟 そのプロセスっていうのがやっぱりちょっと違うのかなっていう、こう大胆にこう攻めていく人と初回はちょっと慎重に徐々にこう試しながらいく人っていうような、
肝っておっしゃったこういうグラフにする計算の公式みたいなのが書いてあるんですけれども、
はい、
まあ、いわゆる僕らが苦手なアルファベットがいっぱい出てくる、
そうですね、はい、記号が、はい、ちょっと並んでるんですけども、
はい、
まあ、意味としては先ほど言ったようにその動きの中に含まれる速さとか不安定さっていうのを、数字で表そうとすると、まあ、ちょっとこういう式を使っています、
うん、
で問題としてはやっぱりどういった指標を使うとこういう特徴が見れるかっていうのを探すっていうのが一番結構大変なところというか、うん、工夫のしがいのあるところになります。
そうですね、
はい、
そのところをぶっ飛ばして僕ら結果のグラフだけ見てるんで、すごい面白いすごい面白いって言ってますけれども、はい、そこの計算式を作るのが研究者の肝っていうところなんですね、
はい、
でこういう研究を先生たちしてらっしゃると思うんですけれども、
はい、
こういったデータっていうのが将来的にはどういったことに生かされそうなんですか。
まあ、例えば習熟に応じて習熟の必要な動作とかを教育するときに、うん、こういったまあ指標があると今自分がどういう特徴で、まあ、どのぐらい上手くなったかっていうのは定量的に分かるようになるので、そういった技能教育の支援にやってる研究成果が応用できないかなと思っています。
これから自動車学校行くと、はい、こういうグラフの結果がプーッとプリントアウトされて、
あ、はい、
頑張ってねって言われるわけですね。
であるいはそのこういうちっちゃいセンサーなので、うん、もう少しそのセンサーが普及すると自動車学校とかそういう教習所に行かなくても、うん、普段日常で自分の動き方っていうのが測れるようになったり、うん、今自分がどんな特徴だったり、うん、危ない動きをしようとしているのかっていうのがこう客観的に分かるようになるんじゃないかなと。
あ、じゃあドライブしてると、
はい、
車のコンピューターに、
はい、
どうして疲れてるのって言われたら、はい、今日動きがいつもと違うけどって言われちゃう
とか、ちょっとこれあなたの、ハンドルの操作は少し危ない要素が含まれてますよとか、
もうそういう未来が近づいてるわけですね。
そうですね、でまあ、実際こういうセンサーを使ってそういった動きを測って評価しようっていう動きは、うん、今かなり活発になっているので、
うん、
はい、
そういう研究が大学では行われているわけですね、
はいはい、
今日は秋月先生に研究の話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
ほれ、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知らなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました秋月先生の業界用語は
アトラクタ。アトラクタとは 解を求めることが困難な力学系あるいはその微分方程式において解の性質っていうのを幾何学的に把握するための数学的な概念のことです。解のその振る舞いというのを相空間とかあるいは異相空間の中で観察することでその形あるいは微分方程式の時間の変化の仕方だったり安定性を議論することができます。で私の研究ではそのアトラクタという概念を使って、まあ、こう体の動きのデータっていうのが、まあ、ある種の力学系から生まれたそのデータじゃないかと捉えてその解析を進めています。
テンパクのしろギカダイ豊橋駅前に楽しいカフェがあるんだけど行ってみない？ごめん今月俺ヤバいから安心してください。ただだから理科大の講義受けてみたいな。
授業料自分で出しなよ。
安心してください。ただだから。次週12月26日は東三河サイエンスカフェのお話、理科大情報知能工学系河合和久先生に聞きますを楽しみに。